船橋の聖書バプテス教会の兄弟姉妹方の祈りと安藤先生のお声をかけていただきまして、この度この幸いな特別伝道集会にお招きいただいて本当に心から感謝をしております。ありがとうございます。また今から30年ほど前に名古屋聖書バプテスト教会の牧師を退きまして、国内開拓宣教師として使わされ、岡山また岡崎長野の上田の3カ所で開拓伝道の働きが許されましたけれども、バイブルバプテストフレスプの修行会の兄弟姉妹さん先生方にとってお祈りいただき、この働きが支えられて今に至っておりますことを心から感謝をしております。本当にありがとうございます。現在は特に岐阜県の多治見市にあります多治見セントラルバプテスト教会、ビル・ニール先生が天に召された後の教会の後を引き継いで、月に5回ないし6回の講談のご用をさせていただいておりますけれども、毎回出席される方は3名から8名の少人数の集会です。で、開拓伝道はいつも少人数から始まりますので、このようにして大勢の方々を前にしてメッセージのご用をさせていただくのは母教会と、そして時折招かれる主教会の礼拝あるいは伝道集会です。そういう点ではいつも少人数の中でメッセージをすることに長く慣れておりますので、少し上がりますけれども、もともと上がるんですけど上がりますので ご容赦願いたいと思います。神様の恵みの中で今80まもなく8歳になりますけれども、また20年間にわたって何回もがんの手術などいたしまして、病の苦しみや悩みもまた経験をさせていただきましたけれども、その一つ一つが神様の大きな恵みであると覚えて感謝をしております。辛いところ、苦しいところ、そういうところも通ることを通して神様は人生の多くを教えてくださいます。また私は自分の愛する娘次女を54歳で天の御国に送ることになりました。本当にある点において親としてはとっても辛く悲しい日々でありましたけれども、白根先生から地上から一人家族が取られると天において一人の家族が増えるからおめでとうという、そういう年賀状をいただきまして、おめでとうと言われて、なんと言っていいか複雑な気持ちだったんですが、やっぱりおめでとうですね。いずれ私も間もなくきっと治療の生涯終わって天に召されるのではないかなということを最近特に身近に覚えるとともに、また娘に向こうで会えるんだと思うと、特にそれ以上にイエス様にお会いできると思うと心は弾みます。希望に燃えます。そういう点では感謝してます。今日こうして本当に御言葉のご用をさせていただきますことを感謝しますが、私のメッセージどうもいつも長すぎてタイムキーパーが必要なんです。ここに大きい時計がありますけど、果たしてこの時間内でメッセージが終われるかどうか心配しておりますけども、なるべく終われるようにしたいと思います。そして、 黄斑変性症という病気を患いまして、ほとんど左目が現在見えない状態ですので、小さい字では読めないので、私は一本指でパソコンを打って御言葉をここに打ちましたので、いちいち聖書を開いてちょっと読む箇所は少ないと思いますけれども、ご容赦願いたいと思いますし、その都度皆さん方はお開きいただいて御言葉を見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、船橋聖書バプテスト教会におきましては、これまでも何回かの特別伝道集会にお招きいただきまして、名古屋教会のご出身の兄弟姉妹方も幾人かいてくださるので、そういう点では私自身も少しは親しみを覚える教会の一つでございます。去る年の特別伝道集会にお招きをいただいたとき、新興宗教の千葉支部の役員の方をお誘いしたことがございます。多分記憶してらっしゃる方があるかもしれませんが、その時に午前午後の集会にこの方は出席されました。帰り際にこうおっしゃったんですね。この教会には和みがありますね。和みっていうのは平和の和ですね。和みがありますね。どっからこの和みが来るんですか。しばらく続けて来させてもらってもよいでしょうか。そしてしばらく船橋教会に出席された記憶がございます。柿千代子という女性です。後になってこの方は救い主イエス様を信じられて、罪の許しに基づく魂の平和と心の平和を神様からいただかれたわけであります。後に5年後、故郷の金沢に帰られました。この宗教からは破門されたんです。千葉にいらっしゃる間にイエス様を救い主として信じられ、救われて、そして金沢に帰られて、金沢教会でバプテズマを受けられ、89歳で祝いを終えられて、一週間前にキャンプに参加され、うなずきのトロッコ列車に乗って、大喜びでおられて、笑顔でもうニコニコした写真が残っているんですが、その一週間後に天に召されました。でも、船橋教会はこの方にとっては、決して忘れることもできない、記憶に残った教会の一つでございます。主がこの方を導かれたことを私は心から感謝して、そのことをその方に代わって証しをさせていただきます。金沢に行かれる前に3日ほど名古屋教会に泊まっていかれまして、そして金沢に戻られました。本当に幸いな交わりを神様がくださったことを感謝をしております。私は原稿いつの間にかですね、ごそごそ触っているうちにどっかに原稿を失ってしまうちょっと手癖が悪いところありまして、こっちの方じゃなくてこっちの方なんですけど、手癖が悪くていつの間にか気がつかないうちに原稿がどっかに行ってしまっているというところがありますので、ページがあちこち飛んでしまいますけど、本当に恥ずかしいことです。いい年しても小さい時に身についた癖はなかなか取れないですね。 ご承知の通り、ヨハネ福音書の第3章16節、もうお開きいただかなくても、兄弟姉妹方は暗唱していらっしゃると思いますので、私はお言葉を拝読させていただきます。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。で、元訳聖書では、世の人というふうに訳作されているんですね。世の人。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世の人を愛された。世を愛されたんです。世の人を愛された。これがとっても大切でありますね。一人一人の人を神は愛されて、そして救い主イエス・キリストをお使わしになられた。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世の人が救われるためである。で、裁くためということが冒頭に出てきますと、裁かれなければならない、そういう存在なんだということが大前提になっているんですね。神がその一人子を世にお使わしになる、この一人子というのは主イエス・キリストです。そして神はたくさんいらっしゃるわけではなくて、聖書の教えでは神はただお一方しかいらっしゃらない。日本ではたくさんの神々があって、八百万の神々。私は名前覚えられませんけども、八百万の神々ということで、言われますよね。あらゆるものが神だという、そういう信仰ですね。どんなものも神だ。でも、聖書を読むとそれらのものは、神が創造されたもの。神がお作りになられたものであって、神ではない。ところが人間は、神ではないものを神として拝んでいるんですね。これは、神から離れた人間が堕落した結果なんです。しかし神から離れてもですね、神によって創造されたという、そういう驚くべき起源を人間は持っているわけです。人間は神の形のごとくに、神は最初の人を創造されたわけでございます。ですから、そういう点では、神によって創造されたという起源がある。ところが、最初の神によって作られた人、アダム、アダムっていうのは人という意味なんですが、最初の人が、恐ろしい、実は堕落した天使、ルシファー、創世記で蛇と書いてあるんですが、この堕落した天使、ルシファーの誘惑によって、神様がアダムのために創造されたところのエヴァを誘惑し、エヴァを通して蛇が欺いた欺きによって、食べた善悪を知るの木という木から取って食べたものを食べて、それを夫に与え、夫婦ともに神の言葉に背いて罪を犯した。神様はエデンの園においてたくさんの食べる美味しい果実のなる木を植えられて、どの木からでも取って食べてもいいですよという素晴らしい自由を与えられたんですね。どの木からでも取って食べてもいいです。嬉しいことですね。この世の中には美味しい果物はいっぱいありますね。中にはドリアのみたいな臭いのもありますけども。でもほとんど美味しいですね。どの木からでも取って食べてよろしい。今皆さんどうですか？交通規則の中で。どのように走ってもいいです。どの道を取ってもいいです。 どっち側を通ってもいいです。横断歩道の一旦停止しなくてもいいです。何の規則もありません。ただ一つだけあります。暴走してはいけません。もしそういう規則が一つだけあったとしたらどうですか。私たちはものすごくある面で自由ですよね。エデンの園はそういう本当の意味の自由があったんです。一つだけでした。食べちゃいけない。あと全部いいです。でもその一つの掟破っちゃった。結果神様のと何とおっしゃったか言うと、食べたら死ぬと言われたんですね。食べたら死ぬ。そして食べたことによって実は神様から心が離れました。蛇の誘惑、さらにルシファーの誘惑に負けて、ルシファーの声の方を信じて、神様がおっしゃったお言葉から彼らは背いたんですね。そして心が神様が離れてしまった。そして神様から隠れるようになったんです。神様はそれ以来ですね、あなたはどこにいますかと、ずっとそれ以来アダムの子孫に対してね、神様はあなたはどこにいますか、ね、ずっと尋ねを求めていらっしゃるんです。今浜松で伝道している有馬先生が初めて教会に来た時、教会の彼が住んでいるマンションの前に、何時はいずこにおるやという、今あなたはどこにいますかという創世記のお言葉を書いた看板を立てて置いた。彼はいつも学校行くたびにその看板を見て、あなたはどこにいますか、どこにいますか。そして彼は教会の集会にいらっしゃって、来られた日に彼は沈黙のうちにイエス様を受け入れて彼は帰ってきました。教会の方は個人伝道しようとしたんですけども、あ、個人伝道しなくても今神が彼に語ってらっしゃるから教会では黙ってましょう、きっと来週彼また来ますよと私は言いました。で、その次の週来たんですね。そしてイエス様を救い主として信じたんです。時には神様が直接語られるんですね。素晴らしいことじゃないでしょうか。有馬和豊、和豊じゃなくて、私名前でどっか飛んでしまいました。和重先生、今浜松でね、伝道したら、ちょっと今、原稿が処分しましたので、減らしていただきます。この、今拝読させていただきました裁かれないためであるということは、裁かれるということになっているんです。それは神に対して全ての人類がアダム以来みんな神から離れて裁かれる対象になった。何が裁かれるかというと、神に対する信仰を失ったことなんです。神様との関係が切れたことなんです。そして、なんと恐ろしいことですけれども、たくさんの宗教ができた。日本ではヤウェロズの神々。なんでそんなに多くの神々ができて、神々を人々が拝んでるんでしょうか。実はね、生ける誠の神様によって創造されたために、人間の心の中には神をお慕いする心があるんです。これはヒアネ・アンテという沖縄出身の青山学院大学の宗教学の先生がそう言ってるんですね。神様をお慕いする、そういう心がある。だけど、誠の神を見失ってしまった人間は、 これが神じゃないかな、あれが神じゃないかな、いや一番最高の神は太陽でしょう。というわけで天体崇拝、特に日本では太陽崇拝がその宗教の中心になっている。それがアマテラス、ね、でもアマテラスは神じゃないんです。神が創造された非造物、しかも人間も生きとし生きるものが生きていくために必要な一番大切なこの地球上における光ですね。でも太陽は神じゃない。でもクリスチャンになる前はみんな太陽を拝んできたと思うんです、ね、あるいはクリスチャンになった後でも元旦になると太陽向かっていて、あるいは手を合わせた方がいらっしゃるかもしれませんが、それは罪ですから悔い改めなきゃいけない。神でないものを神として拝むことは、これは的外れ。罪という言葉はね、的外れって意味なんです。的外れ。で、みんな的外れなものを拝んでるんです。ですから、的外れな生き方をしちゃうんです。的外れの道を歩くんです。統一教会。で、昨日ね、宗教法人解散手続きを国会は裁判所に提出し、裁判所はそれを認可しました。あれはキリストの名を語る的外れの最も恐ろしい呪われた宗教ですよ。多くの人々はその宗教によって欺かれ、その宗教の親たちが産んだ子供たちを、その子供たちは統一教会宗教二世と言われますけどね、彼らは自分たちのことどう言ってるかご存知ですか？彼らはね、宗教二世、宗教三世のね、統一教会のね、信者はね、私たちは無限罪ですって言ってるんです。ムン・センミンの子孫だから無限罪です。無限罪ってどういう意味かわかりますか？罪の性質を持っていない人間と言ってるんですよ。そういうふうに吹聴し、自負してるんです。テレビでもそういう声を言ってるのをお聞きになったことがあると思います。無限罪。今日いかがでしょうか？船橋教会に集まっている方々、クリスチャンも、あるいはクリスチャンでないお方も含めて、私には罪の性質はありませんというふうに告白できる人、何人いらっしゃいますか？手を挙げていただけませんか？アーメンですね。アーメンです。それは本当ですよ。無限在の人間はね、最初の人、アダムだけでした。そして、その罪ある人間を救うために、もう一方、無限罪のお方があるんです。それは神の御一人子。ナザレのマリアが産んだ息子。諸女降誕を通して世においでになられたお方。私たちの主イエス・キリストです。イエス・キリストは人類唯一の救い主。神が唯一にして、その救い主もまた唯一。その方のお名前はイエス・キリストであります。イエスという名前は、ご自分の民をその罪から救うという意味があるそうです。マタイでの福音書第一章には、そのように説明されております。その名をイエスと付けなさい。ご自分の民をその罪から救うためであると、 マタイの福音書第1章において記されているんです。ある面で人間は皆生ける誠の神から離れましたけれども、神様ご自身にとっては人間は全てご自分の民なんです。ユダヤ人だけが神の民じゃありません。全ての人間は神の民なんです。だけどその神の民が全て神に対して造反し、神に対して罪を犯しているんです。そして神様がお喜びにならない様々な恐ろしい犯罪を犯しているんです。その犯罪の最高の犯罪は何かというならば人殺しです。これに勝る犯罪はないと思うんです。戦争においても人殺しは決して美化してはいけません。ガザに突然ガザから恐ろしいロケット弾ミサイルが3400発イスラエルに撃ち込まれたのは4日前ですか。恐ろしいですよね。3400発、今双方ともで3000数百人の方が亡くなったと今日テレビで報道してました。あ、昨夜ですね、報道しました。戦争であっても人殺しですよ。ですから戦時中に米軍と戦ったね、そして米軍を殺した日本人の福音兵士の方々は絶対戦争のことを語りたがらなかった。得意満面として敵を殺したことを自慢されなかった。ずっと沈黙したんです。なぜなら殺したという良心の苦しみ、痛みがあるからです。また同時に多くの日本人の兵士も米軍によって殺された。恐ろしいのは一瞬のうちに長崎、広島に原爆が落ちて何十万人の人が一瞬に命を失った。みんな注目したんです。両親の手紙は人が一度死ぬことと死んだ後に神の裁きがあるということは人間に定まっていると。ヘブル人への手紙第すいません、何章だったか書いたんですよ。お言葉だけ覚えてください。人が一度死ぬことと死んだ後に神の裁きを受けることが定まっている。人にはいろいろな運命があります。人生があります。生き方があります。でも一つだけ絶対に逃げられないものがあるんです。それは必ず死ぬということです。神様はアダムに食べたら死ぬとおっしゃった。ほんで本当に死ぬようになったんです。肉体だけじゃなくて心も魂も全部死んじゃった。でも死んだ後に罪を犯した人間はそれで終わりじゃない。死んだ後に犯した罪のための裁きがある。そしてその裁きによって認めたくなくてもあなたは地獄に行かなきゃならない。教会では一番嫌な言葉を聞くのでみんな逃げていきます。しかしその一番逃げていきたくなる話が一番大切なメッセージなんだということを覚えたいですね。パウロはテモテの手紙というところで先ほど拝読していただいたお言葉を書きました。キリストイエス、罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。と彼は告白しています。 神様は人を裁いたり滅ぼしたりすることは決して御心ではありません。神は愛です。神は愛です。自分の子供を憎む親はいないでしょ。どんな親でも子供を憎むんです。あ、愛するんです。決して憎まないです。愛があるからです。でも神は親が子供に対して持っている愛以上の愛を生ける誠の神は持っていらっしゃるんです。そして本当に心から愛してらっしゃるんです。その一人をイエス・キリストを、その罪深い人間を救うために救い主としてお使わしになるほどに愛してくださったんです。しかも神様の愛の表現はすごいですね。最も愛し、愛してる、愛してる、愛してる、愛してる、もう本当に愛してる、その御一人をの上に人間が犯してきた恐ろしい罪を全部このイエス様の上に全部肩代わりさせられたんですよ。肩代わり、重くて背負いきれないような恐ろしい罪をね、全部イエス様に肩代わりさせられて、イエス様は罪のない方なんですよ。逆に罪がないからこそイエス様は肩代わりすることがおできになる資格を持っていらっしゃったんです。私は人の罪の肩代わりできませんよ。私は私自身の罪だけでも精一杯ですから、潰れそうですから、押し潰されそうですから、私が死んだとしてもね、私自身の罪のために死ぬんであって人の罪のために死ぬんじゃないです。でも主イエスキリストは違うんです。イエス様は罪を犯されなかった方なんですよ。罪をお知りにならない方だったんです。罪の誘惑はいっぱいあったと思いますよ、外側からは。ものすごく。でも、ただの一度として、罪の誘惑に負けられなかったんです。それがイエス様なんです。すごいじゃないですか。それは神の御子ですか。人間を救うために、おいでになったんですか。そんなすごい方はイエス様しかいらっしゃらないんです。だからね、覚えてほしいことは、世界にね、たくさんの宗教がいますけど、キリストという名前を持っている方はね、ナザレのイエス様以外には、キリストという称号を持っている方は、この方しかいらっしゃらないんです。キリスト。これ救い主の意味ですよ。イスラムのね、モハメドも救い主じゃない。私は最後の預言者と言ってるんですよ。偽預言者ですけどね。でも彼は自分は預言者だと自負してるんです。救い主は一人もいないんです。ただ、ナザレのイエス様だけが救い主なんです。そして、救い主になるお方は、罪がないんです。無限大なんです。その無限大のイエス様が、私のため、そして、教会なんか行きたくないって言ってる人たちのため、キリストの言葉なんか聞きたくないって言って耳を塞いでる人、そして、今現在、イエス様を信じて、救われて、バプテズマを受けられた、その方々も含めて、アメンですね。 全部ご自分の身にその罪を担ってくださって刑罰を受けられた。それがゴルゴダの十字架です。キリストが十字架にお付きになられたのは私たちの罪のためなんです。もう54分になっちゃったんであと6分しかないんですね。原稿はまだ2ページしか14ページまであるんですけど2ページしか来てないのでどうなることでしょうかね。はい。使徒パウロという人はすごい清廉潔癖な人だったんです。で、彼はユダヤ教の教師で律法を守ってきたと言ったんです。ところが彼はクリスチャンたちを迫害して捕まえて牢屋に入れて、そして死にさえも至らせた。すごいですね。拷問を加えた。また彼はステパナというクリスチャンの教会の執事さんを彼は殺すことに賛成したんです。でなおかつそんな悪いことをしておきなら自分は神様の御心にかなっていることをしていると思ってたの。とんでもないことですね。彼は人殺しだったんですよ。人殺しですよ。クリスチャン殺しやってたんです。これがサウロという人で、後で名前をパウロに変わったんです。彼の生涯を貫いてね、彼はイエス様によって実はダマスコに住んでるクリスチャンたちを捕まえてエルサレムに引いてきて、彼らにも刑罰を与えるためだったんです。恐ろしいです。その時途中で真昼の12時頃に太陽よりも明るい天からの光に彼は照らされたんです。太陽は眩しくて見られませんよね。その太陽、眩しくて見られないほどの太陽よりももっと明るい太陽光に彼は照らされたんです。そしてサウロ、サウロ、これ元の名前サウロなんです。パウロじゃなくてサウロ、パウロは後から作られた名前。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス様はおっしゃった。サウロはその光のために地面に叩きつけられちゃって目が見えなくなっちゃったんです。主よ、あなたは誰ですかと彼は手探り状態で聞いたんですよ。私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると天からイエス様はこのサウロに言葉をかけられたんです。もう復活されて天に上がられていらっしゃるんです。その天の御国からイエス様はサウロに語られたんです。天の御国は距離で測ることができないほどのところにある世界です。でもそこから語られたイエス様の言葉をサウロはその時聞けたんですよ。なぜ私は迫害するのか。でもサウロが迫害したのはイエス様ではなくてイエス様を信じているクリスチャンたちだったんですよ。でもなぜ私をとおっしゃったんですよ。しかしクリスチャンに対して迫害することはイエス様に対して迫害すること、クリスチャンを憎むことはキリストを憎むことなんですよ。それほどにイエス様はイエス様を信じているクリスチャンたちをご自分の子として、ご自分の兄弟としてイエス様は受け入れてくださってるんです。愛してくださってるんです。一体なんです。 そのようにイエスはお持ちなさっているんです。だからなぜ私は迫害するのかとおっしゃった。サウルはその時から改心をしてですね、彼はクリスチャンになったんです。そればかりか、このナザレのイエス・キリストこそ救い主です。彼はイスラエルの国だけではなくて、遠くヨーロッパまでも彼は足を伸ばして、このイエス様の福音を述べ伝えて、特に異邦人、ユダヤ人以外のイエス様神を知らない異邦人にも述べ伝えた。そして今私たち日本人にもこの福音が今伝わっていて、幸いの救いに今お一人お一人が扱ったわけですね。キリストイエス、罪人を救うために世に来られたということは、信ずべきであるというふうに言って、使徒パウロがいたときに、当時の世界では、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。という言葉が、多くの人々によって知られていたんです。これすごいことじゃないですか？信仰を持ってない人も知ってたんですよ。キリストイエス、罪人を救うために世に来られた。これどうしてでしょうね。クリスチャンたちが証したからなんです。伝道したからなんです。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。そして罪人の私は救われた。こう言って伝道したんですよ。だから当時の世界において多くの人々はこれを知ってたんです。伝道の賜物なんです。キリストイエス、罪人を救うために世に来られた。そして彼は熱心なユダヤ教徒であり、自分は正しいと信じてやってきたことがどんなに恐ろしい罪だったかということが彼気がついて悔い改めたんです。でも使徒パウロの心の中にはいつもね、イエス様の救いに預かりましたけれども、自分がどれほど大きな罪から救われたかということを彼は忘れられるのではなかったんです。なかったんです。だから感謝したんです。感謝したんです。本来ならば地獄行きの罪を犯したにもかかわらず、にもかかわらず、こんな罪深い人間はイエス様によって罪許されて、神様の子供とされ、神様に愛され、神様に使っていただける、こんなありがたいことはない。もうパウロの心はもうイエス様で、もう心はいつもいっぱいだったんですよ。そして彼は自分自身がイエス様を信じて救われる前の自分を顧みたとき、私は罪人の頭だと言ったんです。頭です。罪人の対象だと言ったんです。それほど恐ろしい罪を犯してきた。今日皆さん日本において本当にひどい罪を犯す人たちが大勢いますよね。堂々と強盗したり、堂々と人殺しをしたり、堂々と詐欺をしたり、集団でもって犯罪を犯す人たちが大勢いますよね。まだ吸っちゃダメだって分かってても麻薬を使ったり、あるいはアサの葉っぱ麻薬、なんか政府がこういうことを今度なんか医療中で認めるとか認めないとかっていう状態じゃないと思いますけども、麻薬中毒、アルコール中毒、ギャンブル中毒、なんでみんなそっち行っちゃうんですか。心が寂しいからです。生きる誠の神から心が離れていて寂しいから、 いろいろな神々を作ったり、その拝みを拝んだり、神を拝んだり、または、私は強くて、キリストを信ずるほど弱くない、なんて言って言いながら、スロットルの前で座ってるんですよ。パチンコの台に座って半日時間過ごしてるんですよ。彼らの神はパチンコですよ。彼らの神はスロットですよ。彼らの神は偶像礼拝ですよ。でもそこに救いがありますか？この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水は決して乾かない。私が与える水を飲む者は、そのうちより、とこしえの泉が湧き出るとエス様は、サマリアの女におっしゃいました。この水を飲む者はまだ乾く。しかし、私が与える水を飲む者は決して乾くことはない。こういうふうに、おっしゃったわけですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。という言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私は、ここがとっても大事ですよ。あなたはではなくてね、私は罪人の頭です。そのように自覚することが大切なんです。私、教会行った時に近松三郎牧師が、あなた方は罪人ですと、しょっちゅう講談から説教された時に、私の心の中にいつもあったの。でもあなたはどうですか？いつもあったんですよ。その説教を聞くたびに。でも牧師さん、あなたはどうですか？でも私は、あなたはどうですかと言いながら、私は罪人ですとは言わなかったんです。でも、救い主イエス様を信じ受け入れた時に初めて、本当に使徒パウロが言うように、私は罪人です。ということを、本当に率直に認めることができました。私は6歳の時に、家の金盗んで、お母さんに叱られて、手のひらこう叩かれて、お前は悪い子だって言って、罰を受けたことを思います。罪を犯したら罰を受けるんだってことは、6歳の時から分かってましたけど、でも自分が罪人だとはなかなか認められませんでした。しかし、十字架にお告げなり墓に葬られ三日目によみがえって、今は天において大祭司の務めしておられる主イエスキリスト、このお方こそ世界万民の救い主なんです。あなたの救い主なんです。ですから、私は正しい人間だと思っている人はイエス様とは関係ないんです。私は罪深い人間だ。あ、本当に罪を犯してきた。この問題をどうさす解決できるかな。と言って、悩んだり苦しんだりしてた人にとっては、本当にイエス様はあなたの隣にいらっしゃいます。どうか救い主イエスキリスト、自分のうちに信じ、受け入れていただきたいと思いますね。心からお勧めを申し上げます。私いつも1時間説教してるんで、実際には短い時間で、終わることは、午後の時間にお話しさせていただいて、午前中はここで止めなければなりません。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。またで信じる年ほど前に第1回目のがんをしてから全部でがんの手術を4回ないし5回したんです。 でも医者がいたので、今も手術していただいて、生かされて、神の恵みの中で、御言葉の御用を許されています。でも病気になっても医者いらないと言って、癌になっても医者はかからないよと言って行かなかったら、もう私はとっくの昔に、20年前にもう向こうに行ってました。でも医者行ったんです。すぐに手術してもらったんです。そして二十何年、主の恵みの中で今も生かされているんです。素晴らしいことじゃないですか。イエス様がおっしゃるんですね。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改める、させるためです。とおっしゃったんです。どうか、私は本当に罪深い人間だというふうに自覚した方が今日いらっしゃれば、今朝はイエス様の福音伝道集会ですので、ぜひその方は神の御前にあって自分の罪をお祈りを持って、私は罪深いものです。どうか私をお救いくださいと、イエス様の十字架を見上げてお祈りください。そうされれば、神はあなたの罪を許し、すべての不義からあなたをお救いくださる約束があります。また、永遠の命を与えてくださるお約束がございます。お一人お一人がこの豊かな神様の祝福と恵みに預かってくださいますようにと、心よりお勧めをいたします。お祈りさせていただきます。天のお父様、今用意て船橋聖書バプテスト教会の敬愛する兄弟姉妹方とともに、またあなた様の御救いを求めて教会に今現在来てらっしゃる方があると思いますが、どうか心を開いてくださって、この愚かなしもべがお連れ継ぎにさせていただきました今朝のお言葉を、御言葉を心の内に留めていただき、悟りを開かれて自分が本当に罪深い人間だということに気づかれ、そして神がお使わしになられた救い主イエス・キリストを信じ受け入れることを通して、その罪の許しをいただかれますように心からお願いいたします。あなたはすべての不義を許し、すべての罪をお許しになるお方でありますから、心から感謝します。そのために私たち一人一人教会が使わされていることを覚えて感謝をいたします。兄弟姉妹方も祈っておられますが、どうか主が豊かな祝福を、あなた様の御救いを求めていらっしゃる方々のうちに成就しますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日決心される方がおられましたら、どうぞこのうちに決心をしていただいて、安藤先生にその気持ちを、あるいはお友達にその気持ちをお伝えください。よろしくお願いいたします。